私たちの郷土富山にはおよそ600の山があります。その中から県を象徴するもの、自然や歴史など特色あるもの、よく登られているものなどの基準で県内30の山岳団体が加盟する県山岳連盟が100山を選定し、会員の皆さんが取材・執筆した富山の100山、里山から3000メートル級の山まで、北日本新聞社発行富山の100山県山岳連盟編からご紹介します。お相手は浜谷光です。今日は魚津学友会の坂口忍さんがまとめた標高1624メートルの黒岩山と標高1592メートルの犬ヶ岳を紹介します。能登半島まで望める眺望の良さ、高山植物の種類が豊富な隠れた名山で、黒岩平にも立ち寄りたいところです。登山に適した時期は7月上旬から9月下旬。人の少ない中俣新道を登って黒岩山、犬ヶ岳を縦走し、白鳥山を経て坂田通りより下山する1泊2日の行程です。黒岩山は朝日岳の北方に位置し、新潟県糸魚川市の小滝へ至る中俣新道と犬ヶ岳、白鳥山を経て日本海に至る津上新道との分岐点にあります。黒岩山の呼び名は西面の黒岩谷に由来すると言われ、黒岩ヶ岳などの名で古い絵図に描かれています。白馬岳、朝日岳から連なる高山植物のお花畑は、広いものでは黒岩山が最北となります。犬ヶ岳は黒岩山と白鳥山のほぼ中間に位置し、かつては下駒ヶ岳、寺山、今の白鳥山とともに下駒三山と呼ばれました。山名、山の名前の由来については、立山、後ろ立山連峰の鬼門にあたる方角を守るため、犬にちなむ名前を付けたのではないかと、広瀬誠は論考しています。朝日岳から津上新道に入り、縦走するコースが一般的ですが、ここでは花と緑を満喫しながら、人と出会わずに、静かな山旅を楽しむことができるコースを紹介します。1日目、新潟県糸魚川市の国道148号を南下し、 JR 小滝駅手前で小滝川の上流へ折れます。滝上発電所横のゲートに車を止めて、せせらぎを聞きながら林道入山線を歩きます。中俣新道登山口は東俣沢と漆喰沢の合流地点の北側にあります。標識を見落とさないようにしましょう。登って5分で中俣小屋があり、トイレと水場が整備されています。いきなりの急登から始まります。木漏れ日の中を尾根に沿って歩きます。右手にはブナの間に屏風のように連なる犬ヶ岳の稜線が見えます。中俣山を通過したら登山道は一旦下ります。 沢沿いの道の脇には水芭蕉や大葉義帽子が咲きます。振り返れば明治山の白い塊が望めます。沢を詰めると岩井町が群生しています。タムシバ、オオカメノキ、御前橘などを眺めながら標高を上げると木々の梢が低くなります。日光キスゲ、裏白ヨウラケ、古梅ケイソウなどが咲く斜面に出て草原地帯へと続きます。草原には立山林道、チングルマ、小岩鏡などが咲き、爽やかな風が吹き抜けます。時間に余裕があったら黒岩山山頂への階段を上る前に黒岩平に寄り道しましょう。日光キスゲとヒオウギアヤメの群落が見事です。黒岩山の頂上からは富山湾の先に能登半島が一望できます。山側に目を転じれば新潟県側に首木山塊、焼山、明治山、反対方向に初雪山、白金の塚、裏城倉山、城倉山などが打ち並びます。樹高、樹木の高さが低いため山頂は展望がいいです。犬ヶ岳を目指します。ここから先の津上新道はアップダウンを繰り返す稜線となります。大白びそと千島笹の中を歩きます。場所によっては雪景が残っています。御前橘、赤物、ツマトリソウなどの花々が目を楽しませてくれます。沢ガニ山も360度の展望台です。遠くは佐渡島まで見渡せます。黒岩山、犬ヶ岳の見どころです。黒岩平、7月20日頃から8月上旬にかけては高山植物が見ごろを迎えます。特に日光キスゲとヒオウギアヤメの群生が見事です。黒岩山山頂、360度の展望が広がり、富山湾の先の能登半島までが一望できます。今日は魚津学友会坂口忍さんがまとめた黒岩山と犬ヶ岳を紹介しました。次回も黒岩山と犬ヶ岳を紹介します。北日本新聞社発行、富山の百山、県山岳連盟編からご紹介しました。富山の百山は県内書店でお求めいただけます。お相手は浜谷光でした。